これまでモーセの生い立ちを見て、またモーセが神様に呼ばれてその務めに立ち上がった、そのところまでをご一緒に見てきました。今日はいよいよモーセがエジプトの王パロの前に立って、そしてここからイスラエルが導かれていく、救い出されていく、そのところをご一緒に見ていくことになります。出エジプト記の第11章からです。主はモーセに仰せられた。私はパロとエジプトの上になお一つの災いを下す。その後で彼はあなた方をここから行かせる。彼があなた方を行かせるときは本当に一人残らずあなた方をここから追い出してしまおう。ここに至るまでもうすでにパロの前でモーセは9つの災いを宣言し、そしてそのことが実現されてきました。その9つの災いというのは、ナイルの川が血に変わるということ、エジプトの全土にカエルが多く出現するということ、ブヨ、アブが多く現れてしまうということ、家畜が疫病にかかるということ、種物ですね、腫れ物のようなもので、打たれるということ、氷が降って作物がすべてダメになってしまうということ、イナゴが出てきて畑をすべて食い荒らしてしまうということ、最後には闇が地を覆って人々の生活が全く機能しなくなっていくということ、そういった9つの災いをモーセはパロの前で宣言して、そしてそれがその通りに実現してきたことでした。その度にパロは心を入れ替えてですね、分かった、お前たちの言うことは分かったから、ここから出て行って神に仕えることを良しとしようというふうに言うわけですけれども、災いが収まってくるや否や心をまた翻して、いや、やはり行ってはならんと、お前たちにはもっと厳しい労役を課そうというような態度に転じてくるわけです。そういったことを9度繰り返して、そしてこれから10個目の災い、なお一つの災いを下すというふうに言われています。その災いというのはどういうことであるかというと、11章の4節からのところです。モーセは言った。主はこう仰せられます。真夜中頃私はエジプトの中に出ていく。エジプトの国のウイゴは王座につくパロのウイゴから引き薄の後ろにいる女奴隷のウイゴ、それに家畜のウイゴに至るまで皆死ぬ。そしてエジプト全土にわたって大きな叫びが起こる。このようなことはかつてなくまた二度とないであろう。しかしイスラエル人に対しては人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょう。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためです。あなたの家臣たちは皆私のところに来て伏し拝み、あなたとあなたに従う民は皆出て行ってくださいと言うでしょう。私はその後で出て行きます。これがエジプトの王パロに対してモーセが告げた言葉でした。10個目の災い。これが決定的なものになっていきますけれども、それはエジプトのありとあらゆるウイゴが打たれるということでした。この当時、家族の中でウイゴというもの、長子はですね、その家を継ぐものとして期待をされていました。そこに多くの祝福がもたらされ、そこに一家の繁栄ということが約束されていたわけです。その繁栄、これからの歩みの象徴であるところのウイゴが打たれる、死ぬということは、これからのエジプトの前途が多難であるということ。もはやそこに彼らは自分たちの明るい希望を描くことができないのだということを表しています。しかもそのウイゴはですね、まずパロのウイゴから始まっていくわけですね。王家のこのエジプトをこの後取りとして継いでいくであろう王家のウイゴがまず死ぬ。それだけではない。エジプトの国のウイゴたち皆が死ぬわけですけれども、 引き臼の後ろにいる女奴隷の子供。その一家の中で、その家の長子だけではなくて、奴隷たちの長子に至るまで、彼らもまた皆死ぬのだと言われています。そして、所有物である家畜の遺言にもまた死という現実が襲いかかってきます。この遺言というものについて、聖書は一貫して最初のものとして全体を表すということを記しています。ですので、生贄を捧げるという時も遺言を持ってくるということが言われます。それはその一頭を捧げることによって全部が神のものであるということを明らかにするためです。一家の遺言というのはその一家のすべてを象徴する存在になります。そしてそこに災いが下るということがここでは言われるわけです。そのようなことは今までかつてなかったし、またこれからもないであろう。けれども、この時ひとたびだけ神がこのことを行われるので、これが起こる。そしてこの決定的なダメージの前に、エジプトは立ち尽くしてしまうであろうというのが、モーセが言ったことであったわけです。しかし、イスラエル人に対しては、人から家畜に至るまで犬もうなりはしないでしょうというふうに言われています。ここはエジプト全土にわたって大きな叫び声が起こるのだ。泣き、叫び、悲しみ、痛む声があちらでもこちらでも叫び聞かれるときに、イスラエルの家ではそれは聞かれることなく、犬もうなりはしないであろうということが言われるわけです。これは主がエジプト人とイスラエル人を区別されるのをあなた方が知るためであるというふうに言われています。これまで9つの災いが行われてきました。その中でも何度となくエジプトの上に災いが下り、イスラエルのところにはその災いは及ばなかったということが記されています。しかし、この最後に至って明確な区別として、イスラエルとエジプトとは区別されるのだ。神は神ご自身の民を最も良きことをもって導かれるのであり、そのことにおいて他の民、神に背く民、神に従わない民とご自身の民を区別されるのだということが明確に言われてきます。そして9節のところからです。主はモーセに仰せられた。パロはあなた方の言うことを聞き入れないであろう。それは私の不思議がエジプトの地で多くなるためである。モーセとアロンはパロの前でこれらの不思議を皆行った。しかし主はパロの心を固くなにされ、パロはイスラエル人を自分の国から出て行かせなかった。この出エジプト記はですね、若干こういった、あれ本当はここに入っていていいのかなと思うような箇所がここに出てくる場合があります。今はですね、9つの災いが終わって10個目の災いを宣言した後ですね。で、その時に、これらの不思議を皆行ったっていうのは、なんとなく、もう少し前のですね、11章の前のあたりに入っていた方がふさわしいかなと思うところではあります。文脈をいくつか兼ね合わせて、ちょっと時間がこういうふうに行ったり来たりしているかなと思いながら読んでいただくといいと思いますが、ここはまとめになりますね。9つの災いを行ってなお、モーセ、パロはこのことを聞き入れない。その心が固くなになる。で、パロはイスラエルの人を自分の国から出て行かせなかった。で、それは何かというと、私の不思議がエジプトの地で多くなるためであるというんですね。パロの固くなさということが、はっきりすればするほど、神様の不思議な技ということがはっきりすればするほど、この神がこれをなさるのだ。人がどんなに心を固くなにして、そしてこれを妨げようとしても、神の御業がなっていくのだ。その証が、9つの災い、10個目の災いを通して、いよいよ明らかになってくる。 パロは自分自身の権威にかけて、力にかけて、このことを阻もうとしています。しかし、神の御業がなる。それをなそうとする神ご自身の不思議な技ということが何度となく繰り返され、その中で今決定的な一つの事柄、エジプトのウイゴたちが皆死ぬというその災いが下ろうとしています。で、そのエジプト人の家とイスラエル人の家とを区別するために一つのことが定められていきます。これが過ぎ越しと言われるものです。12章に書かれているところをまた少し読み進めていきましょう。主はエジプトの国でモーセとアロンに仰せられた。この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。全会衆に告げて言え。この月の10日に、おのおのその父祖の家ごとに羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。もし家族が羊一頭の分より少ないなら、その人はその家のすぐの隣の人と、人数に応じて一頭を取り、命名が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一歳のオスでなければならない。それを子羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の二本の門中とカモイにそれをつける。その夜、その肉を食べる。すなわちそれを火に焼いて、種を入れないパンと煮殻を添えて食べなければならない。それを生のままで、または水で煮て食べてはならない。その頭も足も内臓も火で焼かなければならない。それを朝まで残してはならない。朝まで残ったものは火で焼かなければならない。あなた方はこのようにしてそれを食べなければならない。腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさい。これは主への過ぎ越しの生贄である。ここに、過ぎ越しの生贄ということが定められていきます。この月を年間の始まりの月としなさいとカレンダーが定められて、10日の日に、一頭の羊を用意しなさいというふうに言われています。大きな家族であれば羊一頭、人数の少ない家族であれば隣の家と合わせて羊一頭。そして14日までそれを見守った後は、その日にそれをほふって、そして火で焼くのだと言います。そのほふった血をですね、自分たちの家の門の門中のところに塗る。そうすると表から見てそれが目印になっていくわけです。そしてその夜にはその焼いた羊を食べなさい。種を入れないパンと煮殻を添えて食べなければならないと。そしてそれはその次の日まであると思ってはならないということが言われます。その時に腰の帯を引き締め、足に靴を履き、手に杖を持ち、急いで食べなさいと言われています。これは食卓につく格好とはもう正反対の格好になります。私たちはこう帰ってきて、そして腰の帯を解いて、もっとリラックスした家着に着替えて、杖も置いてですね、靴も脱いで、そして食卓につくわけです。それが夜の食事になるわけですけれども、ここでは、いや、腰に帯を締めて、手に杖を持って靴を履いてというふうになると、なんかこう立って食べるようなそういうイメージですね。そういうふうにして急いで食べなさいというふうに言われているんですね。それは翌日自分たちがそこから旅立つのだということの印になっていきます。ですから翌日まで残してはならないという部分もそのところに大きく含まれてくることになるわけです。で、実際にはどういうことになるかと言いますと、12節。その夜私はエジプトの地を行き巡り、人をはじめ家畜に至るまで、エジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。 あなた方のいる家々の地はあなた方のために印となる。私はその地を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの地を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々を守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。ほふられた血が鴨居に塗られている、そのことを印として、私はその災いをそこで通り越そうというふうに言うわけです。そのことによって、神のものである人たちと神のものでない人たちを区別して、災いが下る下らないということが起こってくるということですね。そしてこのことがあなた方の永遠の記念となるのだ。この日を覚えているようにということが言われています。その後のところにはですね、後に定められたであろう杉越の生贄の守り方ということが書かれていまして、そしてですね、12章の24節のところですね。12章の24節、あなた方はこのことをあなたとあなたの子孫のための掟として永遠に守りなさい。また主が約束通りに与えてくださる地に入るとき、あなた方はこの儀式を守りなさい。あなた方の子供たちがこの儀式はどういう意味ですかと言ったとき、あなた方はこう答えなさい。それは主への杉越の生贄だ。主がエジプトを打ったとき、主はエジプトにいたイスラエル人の家を杉越され、私たちの家を救ってくださったのだ。すると民はひざまずいて礼拝した。こうしてイスラエル人は言って行った。主がモーセとアロンに命じられた通りに行った。ということです。で、果たしてそのよう、神様が仰せられた通りに、エジプトのウイゴたちが皆死んでしまうことになります。イスラエルの家、血が門中に乗られたその家は災いが通り過ぎていき、そこからは悲痛な叫び声が聞こえることは決してありませんでした。で、その結果としてですね、31節、パルはその夜モーセとアロンを呼び寄せていった。お前たちもイスラエル人も立ち上がって、私の民の中から出て行け。お前たちが言う通りに行って主に仕えよ。お前たちの言う通りに羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。ですね。ここを出て行くときには、一人残らず追い出されるようにして出て行くことができるというふうに言っていたところが、まさにこの時に実現していく。出て行け。私たちの民の中から出て行け。ということを言って、パロはこのエジプトのから、イスラエルの民が出ていくことを許可していきました。そのようにして430年間奴隷として使えていたエジプトの地からイスラエルは脱出をしていくということになります。労働力として期待されていた、また財産とされていたそのイスラエルの民はここにおいて自由なものとして解放されるという形で出ていくことになっていったわけです。で、このことを神の技の記念として覚えなさいっていうのがこの箇所に繰り返し繰り返し出てくることでした。で、その、ほふって捧げる生贄、また種なしパンを持ってですね、苦菜を添えた食事、杉越の食事を持って神の技を記念するように、あたかもあの時私たちがいたかのように今この食事を持って同じようにそのことを追経験をしてですね、追体験をしてそのことの恵みを一緒に覚えるということをしてきました。で、そのことによって神様があの時行われたことは今形を変えて私たちの上にも確かに起こっているのだということを覚えるためなんですね。この聖書に書かれているあの時のあの出来事、あの時の神の技が今私の上にも私のために私たちのために神様はなおも行ってくださっている。 そのことを私たちはかつてあの時の形を追体験する中で自分たちのこととしてもう一度受け取り直していくということをすることになります。それが神の技の記念ということですね。で、この記念というのはただ単に昔あったということを覚えている、ああそうだったねということ以上に、それは今なお私たちの上にあるということを確認する記念でもあるわけです。で、そのことを覚えながら、教会が二つのことを記念しているっていうそのことを確認しておきたいと思います。プロテスタント教会は二つの式典というものを持っています。それは洗礼式と聖餐式になります。これが教会が神様の前に覚えている、与えられている一つ二つの儀礼的なものということになるわけです。一つは洗礼式になります。この洗礼式では私たちの教会では水の中に沈む、そして水の中から起き上がると。そのことをする中に古い自分の歩みが死に、そして新しい自分の歩みが始まる。そのことを象徴的に表していますね。で、その儀式をもって、私たちはキリストにある新しい人生の始まりということを記念するわけです。で、かつて人々がイエス・キリストにあって新しい歩みを得ていったように、私もまたこのキリストにあって古い歩みが終わり、新しい歩みが始まるのだ。で、これを水をもって水に沈む、起き上がるということを通して、私たちは象徴的に表し、そのことの記念をしています。で、そのことが、お一人お一人の信仰告白とともに、洗礼という形で定められていくときに、これが私たちにとって揺らがない一つの点になるわけですね。私たちにとって、信仰告白をしたときと、この洗礼を受けたときは、必ずしも、一緒の時ではないと思いますけれども、この洗礼の時をもって私たちはこれ以上前には戻らないんだというですね、この歯止めのポイントというか、自分の存在の拠り所というかですね、それをここに定めるわけです。ひとたびバプテスマを受けたということは、もはや私はキリストにあるものなのだ。そしてそれ以前には戻らない。私がどんなに罪深く歩んでも、どんなに神様から離れていても、私がキリストのものでなくなることはないのだ。という、その動かない一点をきちんと作って、そこを拠り所にして歩んでいく。そういう意味での記念を私たちは洗礼式の中に意味として込めていますね。そしてもう一つは聖餐式というものです。これは教会によって毎週行われるところもあれば、毎月行われるところもあれば、時期の定め方はいろいろですけれども、私たちの教会では毎月初めの日曜日に礼拝の中で行うことにしています。これはイエス・キリストの十字架の恵みを覚える時ですね。イエス・キリストが弟子たちにパンと杯とを分け与えて、そのことを覚えなさいと言われたことに倣って、私たちはここでやはりそのことを記念しようとしています。ただ一度起こったそのイエス・キリストの十字架という御業を私たちはここでパンと杯を持ってもう一度追体験しながら、今なお変わらずに注がれている私たちが覚えることのできる十字架として思い起こして、そこに感謝を持って歩んでいます。そのようにして私たちは恵みの時を、新しく生まれた時を記念しているわけですね。それはそこというところがあるんですけれども、ただそこ、昔あの時ということ以上に、今なおという部分を加えて繰り返し繰り返し、まあ、聖餐式の場合は繰り返し繰り返しそのことをしていくわけです。洗礼式の場合は私たちはそのことを繰り返し繰り返し思い起こして、私の揺らがないところとしてきちんとそのことを定めていこうとしていますね。で、そういうふうにして 私たちの信仰生活っていうのは覚えるということの中に成り立っています。その覚えるっていうのが私にとって事実そうであった、そして今なおそうである、これからもそうであり続けるということを心の内に留めて、そこを拠り所として歩むという意味での覚えるですね。ぜひその技をご一緒に受け取って歩みたいと願っています。またそういう意味でですね、聖書の中に書かれていることがぜひ覚えていただきたいと思うんです。その記憶するというね、どこの誰がどういうふうになって、ああそういうストーリーがあったなという以上に、ああそこに与えられた神様の恵みが今なお私たちのうちに変わらずに与えられているのだということをぜひ心に留め続けて歩んでまいりましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。